Welcome to Coffee Radio.
Bienvenido Radio de Café.
コーヒーラジオへようこそ。パーソナリティは総合商社で働くケイスケと
コーヒー業界で働く辰巳。
3度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわる様々なトピックに深く切り込んでいきます。
皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ jp@gmail.com または Twitter、Instagram にてご感想ご意見お待ちしております。こんにちは、たすみです。
こんにちは、けいすけです。
今回はノーボーダーズ、生産者と消費者の間の境界なんて取っ払って生産者の生の声を届けよう、インタビュー形式で一杯のコーヒーに込められた思いやストーリーについて生産者の方に語ってもらおうという企画です。
今回はグアテマラなんですけれども、とてもユニークなゲストにお越しいただいております。今回小規模生産者組合グッドコーヒーファームズの代表を務められているカルロス・メレンさんをお迎えします。このカルロスさんはですね、実は今日本に住んでおりまして、日本から生産者組合の代表としてグアテマラの方で生産の指揮を取られている方です。
カルロスさんは日本に在住されているということで、今回ノーボーダーズ初の日本語での収録ということで、なんかより僕なりにすごい染みたというか、言語の壁が一つなかったのですごく心に響きましたね。
その点がとてもユニークで、カルロスさんは日本語も話せるということで、もうまさにこうグアテマラと日本の境界をつなぐ架け橋となる存在となっていて、グッドコーヒーファームズとしても2019年から日本でも生豆の販売を始めていて、とてもユニークなところが、もう生産者組合なので収穫してから加工して、で輸出輸入、最終的にそれをロースターの方に届けるまで全てを管理されているというところで、もうまさにこうトレーサビリティが全て確保されたサプライチェーンの下で日本にまでグアテマラの豆を届けているというところがあります。
エピソードを聞いて全体的に僕は思ったことなんですけど、カルロスさんがものすごく優しい方というか、本当に人に対して真剣に向き合っていて、その人の良さっていうのが一番今回印象に残ったなと思いました、
ね、本当そうだよね。でカルロスさんのその人の良さもあってか、生産の現場を見てそれで自分で感じたことを日本に届けたりとか、で日本の生活を経て学んだことをそのグアテマラの生産の現場に生かしたりとか、そうい う, こう人とのコミュニケーション、まさに架け橋となるっていうところをしっかりと果たされていて、なんかとても刺激を受ける内容となっております。そしてですね、この配信の2日後にクリスマスが来るということで、グッドコーヒーファームズからギフトの方もコーヒーラジオのリスナーの方に提供いただいております。その案内もさせていただくので、ぜひ最後まで聞いてみてください。では本編いってみましょう。
こんにちは、カルロスさん、本日よろしくお願いいたします。
こんにちは。
簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、グアテマラ出身のカルロス・メレンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。カルロスさん、グッドコーヒーファームズの代表をやられているわけですけど、今は日本にいらっしゃるんですか？
はい、今日本にいます。今はですね、北海道の札幌にいます。
寒くないですか？
結構寒いんですよ。マイナス3度ぐらい。
寒いですよね。
寒いですね。
日本に住まれたのはいつ頃なんですか？
そうですね、2000年の2月、北海道に来ました。あれは初めての経験でした。ここに来て、すごい寒かった。
もうグアテマラとは比較にならないですよね。
グアテマラはですね、寒いところもあるんです。雪もたまに降るんです。けど、うちの町は、そこまでならない。一番寒くて8度ぐらい。
それ内陸とかだとスキーとかもできたりするんですか？
それはできないんですね。 山が高い、ゴテマラには結構山が多い。で、まあ、4500メートルぐらいの山が、何個もあるので、その上に、毎年ではないんですけど、たまに雪も降ります。うん、雪だるまでも作れる時もあります。
札幌に旅行に来られたんですか？
そうですね。一番最初は、旅行のためでした。2、3ヶ月ぐらいは日本に行く、まあ、予定がなったんですけど、まあ、それ、結構長くなりました。まあ、すごく、日本が大好きで。
そこから今まで何年間ですか？
もう20年ぐらいですね。2、3ヶ月は20年になってる。
でも日本大変じゃないですか、生活。
まあ大変ですね。特に一番最初は言葉をも知らなかった。日本語は全然できなかったんです。こんにちは。ありがとう。さよなら。それぐらいですね。英語もできなかったんです。あの時。
あ、そうなん
ですか。そうですね。まあ結構大変でした。
スペイン語だけ。
スペイン語だけ。でも、1年ぐらいで一生懸命頑張って、英語も日本語も勉強しました。まあ、1年後はもう英会話の先生の仕事もしました。
すごいですね。1年勉強して、それで英会話の先生も
やった。そうですね。大体どこ行っても、私の顔が見ると、周りの人はもう英語で喋ってくれたので。まあ、それでもう毎日練習できたんですね。
それからコーヒーとの出会いはいつだったんですか？
それも少し、まあ、その経験につながってるんです。日本に来て、まあ、いろんな人はですね、どこの方なんですかって質問したら、私はグアテマラ人ですって言ったら、みんな、あまりグアテマラのことを知らないんですけど、コーヒー知ってるので、ほとんどの人は、コーヒーの国ですね。で、そういうコメントが結構多かったんですね。で、その時は初めて、気になったんですね。コーヒーってここまで有名なんですね。なんでだろうと思ったんですね。で、まあ、少しずつそこから、元コーヒーの世界に入りました。あとはですね、これもあった、自分の国のコーヒーは誰かにギフトにあげたら、周りの人すごい喜んだ。グアテマラ人から、グアテマラコーヒーもらいました。やったーって感じだったんですね。それを見て、これいいねと思ったんですね。で、まあ、コーヒーで何かした方がいいかなと思ったんですね。
グアテマラにいらっしゃったときは、あまりコーヒーは飲まなかったんですか？
いや、コーヒーは多分もう5歳から飲んでると思います。もう普通ですね。コーヒー飲むって。朝も飲むし、朝ごはんですね。そして、コーヒーブレイク、10時ぐらいにもコーヒーブレイクがある。ランチの後またコーヒーブレイクがあって2時半ぐらい。それはもう普通の、ライフスタイルな感じですね。3回ぐらいはコーヒー飲む。で、例えば誰かの家に行くと、もう必ずコーヒー出ます、
うん。
そういう文化ですね。うん、でも自分のファミリーは、そのコーヒー農園のファミリーではないんです。グアテマラシティで生まれたんで、そこに育ったんです。
じゃあコーヒーがもう当たり前すぎて、何かこう特別なものではなかったんだけれども、日本の人の反応を見て、あ、コーヒーってなんか特別なものとして扱われるんだみたいなことを経験
したんですね。グアテマラのコーヒーは有名って少し話はしてたんですけど、あと、これも大事な話ですけど、2000年の話ですね。まだインターネットは今みたいな感じではなかったんです。YouTube とかそういうものはまだなかったんですね。ので、海外で、コーヒーどうになってるとか、自分の国ではあまり見れなかったんですね。スペシャルティコーヒーの話も、まあ、聞いたことなかったんですね。だからあまり知らなかったんですね。でも日本に来て、 こっち側ですごい美味しいコーヒーもいっぱいあったんですね。ほとんどのベストコーヒーは、すぐバテマラから出るんですね。海外に、行くので。
はい。
結構、日本側で美味しいコーヒーは飲めるってすごい良かったでした。
それからコーヒー業界に入られたのはいつになるんですか？
それはですね、もちろん自分の心の中では 何かがコーヒーで何かしたいなと思ったんですね。でも、その前に、日本で生活するためにはやっぱり仕事しないといけないんですよね。で、いろんな面接にいたんですけど、グアテマラ出身って言ったら、なんか、そういう会社の人たちはやっぱりなんかグアテマラってどことか何とか、あまりうまくいかなかったんですね。仕事もらえなかった。何回もそういう経験があって、どうしようどうしようと思ったんですね。で、一番最初は自分にとっては、グアテマラ出身は、ちょっとネガティブな感じで思ったんですね。周りの私の友達はアメリカ人、イギリス人とか、の方が、すぐ、まあ仕事もらったんですけど。でも、結構小さい時、12歳から自分のビジネスやってたんですよ。いろいろやったことあるので、自分の、
12歳から
、まあ友達、は、大人の友達がいて、彼は T シャツの工場がやってた。で、その工場から、T シャツ12枚もらったんですね。もらったというか、彼はこういうことが言いました。カルロス、この12 T シャツは友達に売ってみて、売ったら、払って、売れなかったら、じゃあ、ただ戻して。で、ちょっと自分の利益、あげて、やってみてって、彼が言いましたんですね。で、それしたら、すごい、すぐ売れたんですね。まあ、1年ぐらいそういうことをやってた。最後はもう、500枚ぐらいの売り上げしてたんですよ。
え、それ、12歳。
12歳の、はい、12歳、13歳ぐらいの時。まあ、それからもういろんなビジネス、自分で、小さいビジネスね、自分でやってたので、日本でやっぱり、自分も何かやりたいなと、ずっとあったんですよ。で、もう、ジャンプしますですけど、2006年は、一番最初のグアテマラからコーヒーのサンプルが日本に持ってきました。COE の、コーヒーとか、あと、グアテマラの、今はものすごく有名な農園の、コーヒーサンプルは、ああいう時、2006年に日本にも来ました。でもなかなか大変なんですね、と思ったんです。で、もう、その後2011年、自分のコーヒー、会社をオープンしました。そこで自分のコーヒーブランドを立ち上げました。ダークスコーヒーというブランドです。ちょっと変わったスタイル、ラクシュアリーコーヒーブランドを作りたかった。日本のスタイルのボックスの中に、私のベストセレクションのコーヒーを入れたんです。それすごい楽しかったんです。すぐ、グアテマラのニュースにも出たんです。初めてのコーヒーラクシュアリーブランド、日本で、グアテマラ人がやってるってニュースになりました。
なんかコーヒーをそういうふうにビジネスとしてやってみて、なんか初めて感じたこととかって、ありましたか？
まず一番最初は嬉しかったんですね。やったと思ったのを、グアテマラで生まれてよかったって思ったんですね。グアテマラのコーヒーがいろんな人にあげたらみんな嬉しかった。ただ、その後は、少しずついろんな問題で、まあちょっと問題があったんですね。例えばこういうことです。私のお客さんは、いろんな質問をしてた。多分普通のコーヒーショップにはあまり質問しないんですけど、グアテマラ人ですから、すごい深い質問があったんですね。例えば、このコーヒーは、まあ、フェアトレードですかとか、どうやってそれがやってるんですか、どうやってこのコーヒー作った、誰が作ったで、なんかもっと細かいことも結構あったんですね。で、そのすべての答えは私は持ってなかった。なんでかその、日本でグリーンビーンズが買ってたんですね。 で、日本のところでは、そういうデータもあまりなかった。でもデータがお願いしたら、ちょっと、軽い感じでしか来てなかったんですね。それで自分で、いろいろ調べたら、まあ、トレーサビリティはちゃんとないなって、発見しましたんですね。そこから、まあ、いろいろ変わりました。
10年前とかはやはりそういう状況だったっていうことですよね。
そうですね。でも、まあ自分はグアテマラ人ですから、すぐ、向こうに電話したらもうスペイン語のままでいろんな質問できるんじゃないですか。そしたらなんかいろんなびっくり結果が出ました。農園の裏側の話ですね。といろんな生産者のコーヒーをまとめて、まあ、ミックスにしてるんですね。で、その後は一つの農園の名前で、出るんですね。でも、その中に、どういう品種も入ってる、もう、はっきりは書いてないんですね。あと、よくある問題です。グアテマラで、一番、生産してるものは、カトゥーラと、まあ、カティモール結構多いんですよ。パッチという品種とか、はい、まあ、いろいろあるんですけど、こっち側で、その、コーヒー、何が入ってるって見ると、ボルボンとか、カトアイとか、まあカトラも書くんですけど、一番最初ボルボンの名前が出るんですね。で、それも、あれと思ったんですね。なんでいつもそればっかり出るでも、ボルボンはそこまで量はないんですね、と思ったんですね。で、もうこの人たちと話したら、生産者の人と話したら、みんなはこういうことを言いました。まあ、それは一番売れるから、それは一番先を書くことです。やっぱりマーケットには人気だから、袋に書くんです。適当ですね。エクスポーターと話したらもう同じ、答えがあったんですね。と思ったんですね。これはちょっと。そしてそのフェアトレードのことも、深く見ると、コンセプトはすごくいいんですが、最後の最後の、それ、限りしてる人たちは、ちゃんとしてないんですね。それも見て、とっても残念ですね、と思った。生産者に、ま、初規模農家ですね、に聞いたら、いやーって言いました。別に、フェアトレードって、フェアじゃないですって。でも、フェアトレード、フェアではない、ではないんです。システムはちゃんと、最後の最後は、ちゃんとなってないんですね。そこ問題があります。
うん、
そこからなんかまた新しいいろんなアイディアが生まれたんです。どうしようと思った。このままってもう、私のお客さんにコーヒー渡すことはできない。嘘も痛くないし、心も痛いなと思ったんですね。私はすごいなんか、スペシャルティーコーヒーの特別なセレクションしてるラクシュアリーブランドでやってるけど、その中身のコーヒーは、そういう感じで作られてるんであれば、なんか、ちょっと、まあ、あまりハッピーではなかったんですね。
それでグアテマラに戻られたんですか？
それでですね。勉強、まずそこからですね。いろんな国何やってるとか、いろいろ見て、で、大体どこの国でも同じパターンになってるんですね。グアテマラだけではない。大体どこいても同じ問題があるのを、ことを見て、ええー、と思ったんで、やっぱりなんかしないといけない。それで、2016年の12月、グアテマラに来ました。そこから自分の、マイクロウェットミルのプロジェクトを始まった。でも、普通のウェットミル、ウェットミルって、コーヒーチェリーカットした後は、ウェットミルというところで、機械がある。そこで、コーヒーチェリーの皮を取る。で、皮を取った後、プロセスによる。例えば、ウォッシュというプロセスであれば、タンクで加工したから、の後は洗う。で、その後は乾燥する。そういう流れがあるんですね。で、乾燥したものは、パーチメントと呼ばれる。パーチメントというものは、今度乾燥したら、脱穀で最後の、レイヤー取ったらグリーンビーンズが出るんです。そういう ウェットミールという、というところでそういうことをやるんですね。でも、一般的なウェットミールは2、3000万円ぐらいしますですね。結構高いです。ので、それもどうしようと思ってそのお金ではない。でも、うん、そういう場所も行ってみたら、なんか結構大きい機械が使ってる、電気使ってる、ガソリンが使ってる、そしてびっくりするレベルのミシンの量が使う。それも見て、と思ったんですね。そしてそのミスに、そのコーヒーチェリーの中の果肉とか、ハニーは入るんですね。そのミスが汚くなる。pH は結構高いんです。で、その最後そのミスは、皮に捨てるんですね。その間でなんかちょっとプロセスがあるって言ってても、最後の最後は皮に捨てるので、周りの皮はもう死んでます。それも見て大変なと思ったんですね。で、自分の目でいろんなことを見たんですね。例えば、初期農家の人たちは、機械が持てないから、3% だけの生産者は、そういう機械持ってます。97% の生産者は初期農家です。そういう機械は持ってません。それも見て、すごいびっくりした。じゃあ、ほとんどのコーヒーは、の生産者は、その機械持ってないんですね。でも、じゃあ、どうやって、それをグリーンビーンズになってる？その、機械持ってる生産者は、大きい工場持ってる、あとウェットミルが持ってる。そしたら、ミドルマンにお願いする。周りの、その 97% の生産者のコーヒーチェリー買って、自分のところで豆にする。そういう流れがあるんですね。ので、いろんなところに、そのミドルマンがいて、まあ、スペイン語でコヨテって言います。ミドルマン。うん、まあ、コヨテは、いろんなところにいて、自分のトラックでいて、いろんな初期農家のコーヒー、チェリー買うんです。で、トラックに乗せる。でも、ミドルマン、例えば5人ぐらいはいるんですね。同じタイミングに。で、その3時、4時ぐらいに、コヨを持ってるのに戻る。で、そこにトラック、から全部出すんです。で、同じ場所にコーヒーが詰まる。そこだけでもうトレーサビリティなくなってるんですね。いろんな、すべて
また。すべて混ざっちゃう、はい、ってことですね。
場所も、違う場所です。品種も違うし、どうやってその生産者はそのコーヒーが作ったとか、全くデータがないんですね。それ見て、と思ったんですが、本当にトレーサビリティがないんですね。で、そしてその後はその大きい機械でプロセスするんです。まあ、それをいろいろ見て、同じ感じでやったら、私も同じ感じでやったら意味はないんですねって思った。ので、日本のスタイルで何かできるかって考えたんですね。それでいろいろな、いろんなアイディアがあって少しずつ形になりました。グアテマラで自分の、ところは、まあ、エコなウェットミール作りたいと思った。どうやってエコを作るかと思ったら、その時はですね、自転車で機械が動いてたら面白いと思った。で、例えばですね、いろんな国に手で回すパルパってあるんですね。コーヒーチェリーの皮取るための機械ですね。もっと小さい、すごい小さい機械
です。知らなかったです。
それも見て、はい、それは本当にのな小さいロットのためでやってるんですね。まあ、アフリカでも見たことあるし。で、それでいろんなものがあるんで、その中で私はこれ考えたんですね。もう少し大きくなものがあって、自転車で動いたらできるんじゃないかって、それでいろんな研究したんです。テストいっぱいしたら、すごい面白い結果が出ました。バイシクルで動くパルパが作りました。
それは正直何にインスピレーションを受けたんですか？その自転車
っていうアイディア。まずお金がないんで、何か考えないといけないと思ったんですね。で、一番ローコストで、一番最初はそれやると思ったんですね。はい、手でやる。だけど手でやるとすごい、大変と思って、疲れるんですね。そしたら、足でやった方がいいかなと思って、そこからですね、少しずつ、その形になりました。あとはですね、コーヒーの乾燥するためにも、には、よく日本で見られるビニールハウス。それの真似もして、 に、あの、向こう、そのビニールハウスも作ったんです。で、それでもう、あの、なんていうか、その、自分の場所に、そういうエリアが作ったんです。乾燥の場所と、パルピンする場所と、タンクの、あの、加工するタンク。まあ、すべてが作ったんですね。でも、最後の最後は、ゴテマラのコーヒー協会から、免許をもらわないといけないんです。それやるため。でも、一番最初はですね、その免許をもらうためのインスペクターが来た。あの、コーヒー協会から。で、なんか、ミスがたっぷり使うから、そのミスのため、なんかアレンジしてって、向こうを言ったんですけど、私は、いや、私のプロセスでミス使わないで考えてるんですけど、って。で、向こうが笑った。あ、いや、それは、できないから。やってって。で、一番最初は仕方ないで、まあ、免許欲しいだからやりましたんですね。ミスのセットアップ。でも、その最後は、もう、テストするとき、またインスペクターが聞いたんですね。で、インスペクターに見せた。見てください。今、チェリー、これから自転車に入れて、パルピンするんですよって。で、それしたら、ミス使わなかった。で、それは、そのインスペクターが見たらすごいびっくりした。えって言いました。この機械で、ミス使わないで、電気も使わない、ガソリンも使わないで、コーヒーチェリーの皮取れるんだ。そしてスピードは速い。結果もすごくいい。面白いって言いました。で、その後は、こういうビニールハウスって何って。そこで何をするのって彼に見せたら、それもすごいびっくりした。あの中身にいろんなことを私アレンジしてたんですね。ちょっと、棚もいろんな棚が作って、その棚の上で、コーヒーチェリー乾燥する。まあ、そのパッシュメントを乾燥するから、それ、彼はそういうことを見てすごいびっくりした。で、私の目の前ですぐ彼の仲間に電話した。で、まだこれを忘れないんですよ。彼はこういうことが言いました。もしもし、ねえ、今、サカテペケスっていう場所、グアテマラのエリアですね、にいるんですけど、もう私は30年間こういう仕事やってるんですけど、初めてこういう面白い、ウェットミルが見ましたので、ぜひあなたもう切ってほしいよって、これ見ないといけないよって彼が言いました。で、その時私の心ドキドキしてた。って思った。本当にそこまでって。まあそこからですね。まあいろいろあったんですけど、もうすぐ、新聞とテレビに出ました。グアテマラのテレビですね。自転車でコーヒー作れるって、すっごいみんなショックでした。そして結構早かったんですから。で、まあそこからもっといろいろその自転車に挑戦して、もっとうまくできるになったんですね。あれからですね、もうライフ変わりました。すっごい面白いことしてるんだねって自分で思ったし、で、テレビに出た後、いろんな生産者、グアテマラのいろんな地域から、連絡が来たんです。そのプロジェクトに参加したいってみんな言ってたんです。あの時はまだ自分のダークスコーヒーブランドの名前で向こうでやってたんです。目的は自分のブランドのためをコーヒー作る。でも、周りの人たちはみんな、困ってるから、で、あれ、ローコストでコーヒー作れる、ミスも使わないとか、まあ、そのいろんないいことができるから、生産者は一緒にやりましょうという人がいっぱいいたんで、すぐ200人ぐらいは、うちと登録しましたんです。でも、みんなのコーヒーって、私の小さいブランドで、そのコーヒー使うことできないと思ったんですね。だから、どうしようどうしようって思ったんですね。その後は、もう、自分のブランドのためではなく、グリーンビーンズ、いろんな人に紹介したいなと思ったんですね。その、初規模農家、自分たちで自転車使って、自分たちでコーヒー、最後まで作るチャンスがあるから、初規模農家ですね。初規模農家から、ダイレクト。コーヒーショップに送ることできるから面白いと思ったんですね。
ぜひリスナーの人たちにも、グッドコーヒーファームズのホームページの最初にこう動画で自転車がどういうふうにやっているのか、あとビニールハウスでどういうふうに乾燥させているのかとか、 見れるので、ぜひ見てください。そうです
ね、あと YouTube でもいろんなビデオがあるので、グッドコーヒーファームス書いたら、それからカルロス・メリンが書いたらいろんなビデオも出ます。
それでそのグッドコーヒーファームズっていうのは、どういうものなんですか？
は
い、
グッドコーヒーファームズはグッドプロセスでやりたい。地球のため、初期物価のためにはもう、そこもグッド。ダイレクトでやるからもっと、いい利益が作れる。その初期物価。そして、コンシューマー、そういうコーヒー、日本側で飲む人のためにはグッド。なんでグッド？このコーヒーは本当に、トレーサビリティがあるし、美味しい作り方で、作ったコーヒー。その三つでグッドと思ってますですね。そこから、まあ、グッドコーヒーファームスの名前が、出てます。
コーヒーのサプライチェーンにいる人、みんながいい、グッドなプロセスで、
そうですね。
関わることができる。それでいいコーヒーが生まれる。
そうですね。そして、日本の仕事のマナー、日本のクオリティスタンダードでやってるんですね。私、日本で学んだことをそのままグアテマラ人に教えてるんです。例えば、これ面白い話なんですけど、仕事スタート前に、チョレします。グアテマラで。
あ、それ。小学校
で。それ、日本で初めて見たとき笑ったんですよ。何それ。
いや、もう、すごい、すごい嫌でした。皆さん、嫌じゃないんですか？朝礼は。
向こうは、そういう文化ではないので、みんな怒ったんですよ。一番最初。何これって。
そうですよね。
みたいな。嫌だっていう人が結構いたんです。でもですね、ダークスコーヒーブランドがやったとき、ラクシュアリーブランドが作ったので、それは向こうでニュースにもなってたんですね。少し有名だったんです。あの時、グアテマラで、日本で、うん、ブランドやっているグアテマラ人ですから、いや、聞くしかないっていう人もいたんですね。プラス、あとは、まあ、みんな困ってるから、コーヒーのマーケットは結構ダウンでしたんですから、私はみんなにこういうことが言いました。どうぞ自分たちの今までやってたことをそのままでどうぞ。でも、そのままで今見るとうまくいってないから、チャレンジしたいんであれば、うちの、やり方で頑張ってみてください。で、日本でこういうことも学んだ。だいたい3年間ぐらいはいろいろかかるんですね。例えば営業するときも、まあ3年間ぐらいは同じところにいて、挨拶する。で、三年後は、じゃあその会社はいいよ、じゃあ買います。っていうケースが多いんですね。それ、ジャパニーズ文化。グアテマラとか、向こうでは全然それはしないんですね。そのコンセプトで、みんなに教えたんですね。頑張るしかない。でも、ギブアップしないでください。最低3年間ぐらいは頑張ってほしい。その後は少し結果が見える。で、一番最初はもっといろんな人入ったんですけど、少しずつみんなギブアップしてた。でも残った人は逆にすごいチームになりました。今はもうみんな調理するし、あ、もっと面白いことあるんですよ。
はい、今回はですね、グッドコーヒーファームズカルロスさんから素敵なホリデーギフト、コーヒーラジオのリスナーの方々に特別にお届けいただけるということで、ありがとうございます、カルロスさん。
いえいえ、こちらこそ。みんな、ここまで来てくれてるの、すごい嬉しいです。
ギフトは、の内容はどんなものになっているんですか？
ギフトは、面白いんですよ。グッドコーヒーファームスは、すごくわかるようになっているギフトです。
何ですか？それです。めっちゃ楽しみですね。
そのセットは、カスカラティー、コーヒーチェリーティーと、ドリップコーヒー、ドライウォッシュ、ハニーとナチュラル。すべての味です。
すごいですね。チェリーの全部味わえるってことですよね。皮のカスカラの部分と、で、しかもその取った後の精製、加工の違いも全部ってことですよね。
そうです。ということです。面白いですね。
これはギフトとして最高ですね。
まあ、いろんな人は気になってますですよね。そのカスカラの味では何？コーヒーの味はしないんです。すごい面白いコーヒーなんですけど、コーヒーチェリーティーは全く違う味です。 あの、フルーティーな味、少し酸味もある。でも、結構甘みもあります。コーヒーチェリーは、あの、糖度が高いんですよ。マンゴーより甘い。
想像できないですね。
想像できないですね。コーヒーチェリーティーの飲むときは、すごいびっくりする甘さではないんです。甘いんですけどね。すごく美味しい。そして、すっごいポリフェノールが入っている飲み物でしたから、ビューティーのためになるし、体のディトックスのためにもなる。それは素晴らしい飲み物です。
ね、これまでそういうイメージってなんかなかったので、コーヒーに対して。すごい革新的ですよね。ありがとうございます。抽選で5名の方にプレゼントさせていただければなと思っております。応募の方法に関しては、このエピソードの概要欄に載っているので、ぜひ、たくさんの方にご応募お待ちしております。12月25日のクリスマスの日に締め切らせていただくので、そこから厳正な抽選のもとで当たった方にギフトをお届けしたいなと思っております。ということで、今週は皆さん、もう年末年始に向けて、もうホリデームードということだと思うので、ぜひ、美味しいグッドコーヒーファームズのコーヒーと一緒にいいホリデーを過ごしてください。
美味しい飲み物で皆さんにハッピーホリデーズ。
Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.